鴨川
エコマラソン
ラジオカフェ、京都の皆さんこんにちは、鴨川のデルタ地帯とよく言われるあの出町柳のそばのですね、三角巣からおよそ300メートルぐらいですかね、
もうちょっとですね、
もうちょっと上がったところの、出雲寺橋というところので、ラジオ公開生放送、青空ラジオのような形でやっております。今日の MC は、走る .jp の山田博史と
NPO インホープの谷志堀でお届けいたします。
はい、よろしくお願いします。50分ぐらいの、ね、放送になりますので、聞いていただければと思います。さて今日11月6日ですね、ここ鴨川で鴨川エコマラソンというマラソン大会が実は開催されておりまして、その会場から、生放送しているわけなんですけども、
そうですね、どうにかお天気も、
ね、昨日の雨はなんとか
なんとか、
なんとかやめまして、
今もちょっとあのしぐれる場面もありましたが、今はどうにかあの雨は、
ね、
はい、上がっているということで、
このまま降らずにいてほしいなと、
そうですね、
思います。でも走るにはちょうどいい、
ちょうどいい気候ですかね、はい、あの本日10時のから男子5キロの部が行われまして、ランナーの皆さん走っていただきまして、1位の方非常に早かったですね、
早かったですね、
16分ちょっと
5キロ16分ちょっとというね、
走りましたけれども
早かったですね。で
この後あのラジオが終わってから女子の部を1時から
、はい、女子の部、はい、
走っていただきたいと思います。こちらの、 あのコースは私たちが今いる出雲寺橋の下のところですね、河川敷をスタートして、はい、鴨川沿いを南に 2.5 キロでそこから折り返して、元の出雲寺橋の方に戻ってきていただくということで、
なるほど、
はい、鴨川の横ですので景色もいいですし、また平坦であのすごく走りやすいコースかなと思います。
そうですね、すごい走りやすいコースですね、はい、気持ちいいコースですよね。
そうですね、
ぜひねこの放送を聞いているお近くの方がいたら、あの応援しにでも来ていただければと思いますね、
はい、あの横で応援していただけたらなと思います、ね、
でこの大会はエコマラソンという名前がついてますので、なんかいろいろエコを考えた工夫をされていると聞いてるんです。
そうなんです、皆さんですね、ランナーの方走り終わるとあの給水のところでお水を飲んでいただくんですけれども、はい、まあ、よく、ね、テレビなんかで見るあのペットボトルの、うん、あのタイプもあると思うんですが、はい、今回はエコな大会ということで、はい、非木材、あの木を使ってない紙コップを使用してます。今ちょっと手元にあのやってまいりました。かわいいですね、あの白のコップに緑と水色のラインが入っていて、あのすごくかわいいコップなんですが、
この紙コップは環境に優しい非木材紙を使用していますと書いてますね、
あのこちらの方を、給水の方に使用してまして、
他にも何か工夫はあるんですか。
はい、あの今ランナーの皆さんがつけておられるゼッケンですね。
ゼッケン、
あの男性が白で女性は可愛いピンクのゼッケンになっているんですが、はい、こちらペットボトルのリサイクル繊維から作られたゼッケンを使用してます。はい、ですのでこちらも非常にエコな形で運営してますし、大会の終了後ですね、終わった後皆さんでコースの上の清掃の方もしていきたいなと思いますので、
はい、
こちらももしお近くの方いたらあの清掃の方だけでもね、
そうですね、
みんなで和気あいあいと、
参加していただければと、
お散歩しながらやっていきたいと思います、ね、
なるほど、いろいろランニングを通じてできるエコということで、さまざまな形で実践されてるんですね。
そうですね、それでは
じゃあここでゲストをお招きしていろいろとお話を聞いてみましょうか。
はい、
じゃあ谷さんご紹介いただけますか。
はい、では私の今右隣にいますね、今回の大会の実行委員長でもあります、ドイツの環境保護活動家ユルゲン・ウィシュトクさん、よろしくお願いします。
ユルゲンさん
よろしくお願いします。もう一人、
はい、そうですね、橋本さん出てきていただきたいなと思いますが、はい、よろしくお願いいたします、
はい、
日本ランナーズ京田鍋の橋本さんです、はい、よろしくお願いします、
はいはい、橋本さんよろしくお願いします、はい、じゃあ早速まずユルゲンさんからいろいろ聞きましょうか、
はい、
この大会の実行委員長でもあるというユルゲンさんですけども、はい、このエコマラソンですね、はい、これ考えたきっかけは何でしょうか。
まあ、そうですね、私はもともと慶応大学の環境情報学部のドイツ語を担当してるんで、
はい、
それでまあ環境問題はもう自分はもう30年とか
30年
いろいろドイツでも加わって、もう自分の高校時代 から、まあ、中学時代からぐらい環境活動をやってるんですね、はい、
じゃあもうライフワークですね。
ライフワークというのは間違いないですね、はい、
そことこのマラソンというものがこうくっついたっていうのはこ
う、そうですね、まあ、昔のギリシャ人もやっぱりあの健全な体に健全な魂が宿っていると言いましたから、うん、私はやっぱりマラソン選手は特に自然と、うん、親しみを感じていると思うんですね。
あ、なるほど、
まあ、我々は当然あの息を吸ってるから空気がきれいなのはもう体で感じます ね、
そうですね、
あの自分もまあ東京に住んでてもう20年ぐらいね、東京の真ん中に住んでて、最近はあの埼玉県のちょっと外の方に引っ越してたんですけど、はい、やっぱり東京の真ん中の空気は大都会の中で綺麗かもしれないんですけど、うんうん、それでもちょっとはやっぱり汚されてるから、うん、まあそういう、まあ、苦手な面もあるんですね。
ユリゲンさんはもうマラソンも長い、
はい、長いですね。
じゃあ、
はい、
もう、はい、そうやって普段から走られてて、はい、それでご自身も環境に非常に関心があって、
はい、そうですね、はい、
それでエコマラソンっていうものを考えたと。
考えましたね。
なるほど、はい、このエコマラソンっていうのは、ね、今日は鴨川で行われてますけども、
ね、
はい、他でもやられてるんですよね。
他はですね、あのここよりもう少し大きい大会が、うん、あの埼玉県 の、 あの戸田というところで、
埼玉県の戸田市、
はい、戸田市で、あの最高彩りの湖と、
彩りの湖と書いて、最高、
最高で、うん、あの今もう3回やってたんですね。
あ、もう3回もやられてるんですか。
そうですね、はい、そこはあの、まあ、結構、まあ、公園の中で、
はい、
あのどうですか、やっぱり鴨川と同じように自然が結構綺麗で、うん、
はい、
あのすごいあの自然の中でマラソンを楽しめるような雰囲気ですね。
そうですね、はい、せっかく走るんですから ね、 ね、気持ちいいところで走りたいですよね。
気持ちいいところで走りたいですね。
でこの鴨川と、はい、埼玉の方で、
はい、
やられてるということなんですけども、
はい、
この京都はですね、この鴨川、はい、今回が、まあ、一応第1回と、はい、言われてるんですけど、はいはい、なぜ鴨川で開こうと思われたんですか。
まあ、あのやっぱり私はもうずっと7年前からぐらいここの非営利団体と一緒に、
はい、
あのまあ、いろんな環境関係 の、 あの活動をやってるんですね。
なるほど、もう7年ぐらい前から京都
には。そうですね、あのなぜかというと私はやっぱり慶応とかあの韓国のそういう国立大学でも持続可能な発展のゼミを持ってたんですね、それで、まあ、日本人とドイツ人合わせた環境問題の勉強会を
勉強会
あのこの京都という町でも開こうと思って。
なるほど、
あのそれで緑の都という環境問題を取り上げるような NPO 実行委員会を東京京都の友達と結構、ね、だから7年前ぐらい立ち上げたんですね。
なるほど、はい、じゃあその時からいつかは鴨川でマラソン大会でやりたいなと、
はい、それはそうですね。やっぱり自分はもうほとんど鴨川の近くに宿を取って、
はい、
あの自分の練習も鴨川でずっとやってたんですね。
なるほど、
はい、すごいですね。
京都のランナーの方っていうのは鴨川はよく走られてますよね。
そうですね、すごいですよ。もう本当に朝もそうですし夕方、うん、夜ですね、鴨川の河川敷の方に来ていただくと、ね、たくさんのランナーの方が走っておられますしね、う
ん、
すごいですよね。そうやって東京のゆるげんさんと京都の団体がエコとマラソンを通じてつながって、
うん、面白いです ね、
ね、
そうですね、少し新しい形のような感じがしますが、
は
い、
うんうん、そうね、
このエコマラソン来年以降ももちろん続けていかれるわけですよね。
続けていきたいと思うんですね、はい、
これ今後どんな風になっていこうと思われていますか。
やっぱり当然私は、まあ、ちょっと動ける範囲が限られてるんですけど、まあ、東京と京都は絶対やりたいと思うんで、またはまあもしも他の日本であの興味のあるあの同じ考え方の団体またはまあ個人がいらっしゃるんであれば、うんうん、ぜひ声かけて、うん、あの runningintokyo.com というウェブサイトにアクセスして私に連絡取ってください。あとは、まあ、例えば京都は、まあ、日本ランナーズの友達がいるんで、あの日本ランナーズ京都に声かけても、うん、あの構いません。
これ例えば、はい、今は、ね、埼玉県と、うん、今回が、はい、京都ということで、はい、例えば広島だとか、
ぜひぜひ、
福岡だとか、
はい、ぜひぜひ、
うん、
と、
そういうのをもちろんやっていきたいと、
はいはい、
じゃあどうこのエコマラソンという一つ の、 このコンセプトを、
はい、
一つのアイディアを
そうです、ね、
あのいろんなところで展開していく。
そうですね、はい、あのまあ やっぱり今広島で、あの私ちょうどあの一昨日広島の平和公園に行って、
ああ
、まあ、やっぱり平和とエコー、まあ、はまあすごいつながっているような、うん、あのやっぱり、ね、話題ポイント問題だと思うんです ね
一番の環境問題が戦争じゃないかなんていう話も
ありますからね。
その
通り、山田さん本当におっしゃった通りで、それで最近すごい仲良くなったあのピースランという団体も行って、はい、まあ、すごいあのピースランも日本全国で活動してる団体だから、
そうですね、まあ、今回はこの鴨川の大会にはさまざまな団体の方が、ね、
ね、はい、
あの、まあ、はい、携わっているんですよね、うん、後でね、今おっしゃったピースランの、 あの方もゲストで来られますけども、はい、じゃあこれからこのエコマラソンをどんどん発展させるという夢も、
そうですね、あの一応ここで練習して、うん、埼玉で練習して、うん、自分の形を作って、うん、エコマラソンというコンセプトを、うんうんうん、日本全国のネットワークを使って、まあ、いつかはもう日本の全てのマラソンのエコマラソンにしてもらいたいですね、うん、東京エコマラソンとか、
まあ、新潟エコマラソンとかは、
石原さんは東京マラソンでエコマラソンに帰るのを賛成してくれるかどうかわからない
です
けど、
沖縄とかでもできるかもしれ
ない、沖縄とかでもいいですね、
そうですね、
はい、いいですね、波照間島エコマラソンなんか
そうですね、はいはい、
無人島で頑張りますか、
いいですね、はい、なるほど、じゃあいろいろ夢はどんどんどんどん膨らんでいく、
ね、
と、
は
い、ということですね、はい、なるほど、ゆるげんさんありがとうございました、
あ、こちらこそ本当にありがとうございました、はい、皆さんの協力は、
この鴨川のエコマラソン、はい、来年ももちろん
来年もやるつもりですね。それ 橋本さんが一緒にやれば絶対やると思います。
はい、無理、いろいろ言われましたけども、はい、じゃあ一方の橋本さんにもちょっといろいろお話をね、はい、聞いてみようと思いますけども、
橋本さんはですね、今回あのブースの方でね、あのおにぎりを販売していただいてますね。
豚汁もありましたね。
そうですね、うん、すっごい美味しかったですね。
美味しかったですね。
さっき食べさせていただきました。ちょっとあの売ってるところはですね、出雲地橋から少し離れてます、南に 2,300 メートルですかね。
そうですね、
歩いていただいたところで、はい、おにぎりと豚汁
を、はい、テント張ってあるので分かりやすいかなと思うんですけどね。
緑のテントを張ってるんですが、うん、そちらであの販売してます。セットで500円ですね、
はい、
売ってます。すっごいあのちょっとね、あの時間経って冷めてましたが、それでもすごく美味しい、
美味しかったですね、
お米でしたね、
はい、しっかりとしたお米で、はい、でなんとこのお米についてちょっといろいろと今日はお話をしていただくということ で、
こちらのお米、地元京都のお米ということで、どんなお米なんでしょう。
これ早と米というふうに伺ったんですが、早と米って何ですか。
ですね、この京田らべの方というのは、
はい、
九州から、まあ、移住されてきた方がたくさんいらっしゃいまして、
はい、
大昔ですけど
ね、昔、はい、
はい、で、その九州の隼人っていう、ね、
はい、
で、まあ、本当は熊本の方の
熊本、
はい、
あ、じゃあ熊本から京田辺の方に移住してきた、
はい、そうですね、
はい、大昔ってどれぐらい。
大昔もう卑弥呼さんのあたり
ぐらい相当昔ですね。
相当前ですね。
昔だと思う、
はい、
ちょっと日本語通じない時期かな。
そうでしょうね。じゃあその頃に、じゃあその熊本から持ってきたお米ということなの、
はい、ですね、隼人米というのは隼人の今お米っていう形で販売させていただいてるんですけども、
はい、
本当は隼人の舞う方なんですよね。
踊りの方
なんですよ。
隼人舞、はい、踊りの舞、
はい、京田辺のね、大隅の月読み神社というところがありまして、ね、
月読み神社、
はい、はい、そこでそういう隼人舞という踊りをね、伝統文化の踊りがあるんですけど、うん、それを毎年行われてるんですね、
はい、
でそれにちなんでその地元のお米を、PR するために隼人舞の舞うをお米にさせて、
米に変えて隼人舞と、でもこの隼人舞は京田辺しかないんですか。
いや、あのね、まあ、品種はですね、日の光という品種なんですね、
はい、
で、南の方、暖かい方に、すごい、たくさん作られて、
はいはい、
奈良の方とかですね、
あ
の南の方なんですよね、
はい、
であまり市場に出回らないお米と、
なんかすごく生産量も限られてるというふうに、ね、
う
ん、聞いてるので、
はい、でまあぜひ、まあ、全国に、私もそのプロのランニングコーチをしてますんでね、
うん、なるほど、
はい、全国にこうアピールができればと、
はい、じゃあこの隼人舞ぜひですね、皆さんおにぎりを、
そうですね、食べていただいて、興味のある方今もしインターネットつながるようだったらね、検索していただいたら、
隼人舞で検索、
はい、ですね、雨 アメーバーですね。
アメーバーブログ。
アメーバーブログの方でもう
ブログを持っている。
橋本さん、はい、そこであの注文もできるよ。
Google の、
はい
はい、あのアメブロの、
ブログの方で、はやとまいの方を調べていただきたいかなと思います。
ぜひ、ね、あの今興味をお持ちの方は検索をしていただきたいと思います。
はやとまい、そんなところで、はい、あのどんどん話は尽きないんですけれども、はい、ちょっとそろそろコーナーのお時間が、
もうコーナーのお時間ですか、
来ましたので、はい、ゆるげんさん、橋本さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
それでは続きまして、
ね、じゃ次のコーナーに行きましょうか、はい、ね、次はですね、震災と走ることを考えるコーナーということで、はい、こちらもゲストをお呼びしていろいろお話を伺っていこうと思います。先ほどもねちょっと出ましたけど、ね、ピースランという、活動されている事務局の木村さんに来ていただきました、
うん、よろしくお願いします。
木村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年3月の11日ですね、東日本大震災が起きました。ここ京都でも震度2前後の揺れが、ありましたね。木村さんももちろんあの震災に、携わったことはいろいろあるそうなんですけども、まずはですねこのピースランという活動について、これどういうことをなさっているのか、はい、ちょっとお聞かせ願いますか。
ピースランなんですけども、まだ先月にちょうど NPO 法人化された、まだ、できたばかりの団体なんですけども、はい、まあ、平和の大事さですねを語りで、健康であるからこそ走れるんだというところですね、はい、うん、そして、まあ、人それぞれあの夢があるかと思うんですけども、はい、夢に向かって挑戦していきましょうという、平和、夢、健康、挑戦というこのキーワードで、
平和、夢、健康、
挑戦、
挑戦、
はい、うん、この4つのキーワードで立ち上げた団体です。
はい、
で代表にあの高重勝彦っていうものがいてるんですけど、
はい、
あのアースマラソンの寛平さん、
はいはい、ね、地球を一周した、はいはいはい、
あの狭間寛平さんは2万キロを走ったんですけども、はい、あのピースランの、高重はですね、
はい、
現在世界5大陸
世界5大陸
5大陸ですね、はい、4万キロの
4万キロ
の旅ですよ。
今これやられてるんですか。
そうですね、今ちょうどあの第一の旅、あのアメリカの方へ行ってまして、
アメリカ大陸をじゃあ横断しているということ
ですか。5000キロあるんですけども、
5000キロ
25日に、ロサンゼルスをスタートして、今日先ほどちょっと本人からの、ブログを見たんですが、はい、ちょうど今日が4580キロ、
今日で4580キロ走られたと、
はい、残り420キロですね、
アメリカを、
はい、
ゴールはどこなんですか。
今アメリカはニューヨーク、
ニューヨーク、
自由の女神の下へ、
そんなことされてる方が、はい、このピースランの、代表されている、
ね、
高重さん、
高重勝彦という、
高重勝彦、はい、すごいことなさってますね。
で、寛平さんはまあこれ、まあ、すごいことなんですけども、単独ではなくこう何人かで、
サポートの方が、ね、いらっしゃるけ
ど、高重はですね、は
い、
食料から
食料、
自分の寝床ですね、はい、そういったものをバギーカーに積んで、
バギーね、
まあ、馬車みたいなものなんですけど、はいはい、それに乗っけてこう走ってると。
ってことは今アメリカ大陸をバギーを押して走っている、
ね、
押
し
なが
ら、しかも一人でってこと
ですよね。一人でってことですか。サポートなしで、
サポートなしですね。
じゃあ食料を調達したり料理したり、
寝床を、寝床も用意して、
用意したりとか、はい、生活すべて
がもう走ることですね。でその走りながら先ほど言ったその平和の大事さで、今それぞれアメリカの小学校などで今回東日本の大震災のことだとか、うん、今の原発問題だとか平和についてこう語りながら走っていると。
高重さんってもともと学校の先生だった
んですか。そうですね、高校の英語の教師だったんですけど、
英語の先生、
はい、去年からそのピースラン、まあもともと古くからやっていたんですけども、去年から日本、去年が日本縦断ですね、3300キロ走って、
去年日本縦断されてるんですか。
で今年が、アメリカ横断5000キロ、
アメリカ5000キロ、はい、で来年はあと420キロ、
はい、オーストラリアの、8000キロですか。
来年オーストラリア8000キロ、
そうやって5大陸をどんどん、
はい、ヨーロッパ、中国、南米、アフリカと行こうというようなことをしている、
そんな方が今現時点にいらっしゃるっていうのも、じゃあ 今日も走られてるってことですよね。
走りません、まあ、時差がちょうど半分なんで、うん、今ぼちぼち今日の旅、おそらく今日で4600キロで行くんですかね。
すみません、1日何キロぐらい走られる
んですか。1日だいたい60キロから70
キロ。60キロ。
フルマラソンが 42.1
42、さらに20キロぐらい。
まださらに走る。
毎日
毎日走ってますね。で、まあ、10日に1日ぐらいちょっと休みながら。
10日に1日、
は
い、
それはあのアメリカですから砂漠もあったりもするんですよね。
最初ロッキー山脈、
ロッキー山脈
ちょうど夏で、摂氏47度、
47度
で、これからはなんかマイナス、この前ニューヨークが大雪になってましたけど、ね、これからは雪あの寒さとの戦いといって、
砂漠も経験するわ、雪も経験するわ
というようなことをしている。
すごいですね、
まあ、その高重の、あのと、で、まあ、我々は日本でこのピースラン、はい、平和だから走れるんだと、平和の喜びを語ろうということでその運動をまあやっていると。
なるほど、
はい、
でそういう活動をされているこのピースランですけれども、はい、震災ともね、あの関わったことをされていると、はい、聞いたんですけども、その乱売店運動という活動ですね、これは一体どういうものなんでしょうか。
あのちょうどその高重もあのその震災の時にはいたんですけども、あの時ちょうど3月というのは、まあ、あのご存知でマラソンの、大会が目白押しという時だったんですけども、
はい、シーズンですね。
で、まあ、ランナーの時が、まあ、ランナーというのはほぼ毎日毎日走るものなんですけども、
そうです、ね、
あの大震災があった後我々走っていっていいんだろうかと、こんなことしていていいのというような声がすごくあったんですね、
はい、そういう空気ありましたね。
ピースランのメンバーも高重も結構悩ん で高重アメリカなんか行っている場合かなと、うん、いうようなことも
出発前だったんです ね
話をして、 でもまあランナーだからできることがあるだろうということでみんなで話し合って、1キロ我々は走ることがまあ好きな仲間ばっかりなんで1キロ走ったら10円、
うん、1キロ走ったら10円、
はい、というようなことをあの考えて、それをまあラン売店という名前をつけて始めたんです。あ、なるほど、
ラン1キロかける10円でラン売店、はい、
なるほど。
でそれを、まあ、あの3月14日震災から3日後ですね、
はい、
ツイッターでちょっとここにあるんですけども、
はい、
あのラン売店運動、被災しなかったランナーの皆さん、その日の走行距離に10をかけた金額を毎日貯めて募金しませんかと、うん、10キロ走ったら100円を貯金箱に入れるだけ、自分のためにも被災地の復興にも役立ちます、今すぐ毎日実行できることランバイ店とつぶやいたんですね。
なるほど、3月の14日に
4日3日、
それは反応はいかがでした。
ありました、その後ですね、ツイッターでまあ拡散ですね、はい、広がっていって、すぐにあの1000人近い方があのフォロワーとなって、それも今もってこのランバイ店運動というのはあの続いております。
どんどんどんどんリツイートが、ね、広がっていったんですね、
はい、すごいですね、ソーシャルメディア万歳ですね。
すごいですね。ということは今回エコマラソン、はい、この鴨川ですね、5キロ走っていただいてますから、ランナーの皆さん 5×10 円ということで、
あの10でも100でも1000でも何でも構わないですけど、
まあ10円ね、限らなくても自分の気持ちでね、そうやって皆さん、ランナーの皆さんが走ることがいつものことですから、それがね毎日積み重なって、
なるほど、
まあ、ランナーができること、
毎日毎日続けようと。であのこの京都、あのちょうど16年前か、阪神淡路大震災があった時に、
はい、
あの僕も京都もだいぶ揺れたんですね、
はい、
あの震災でやっぱり復興10年かかったと、
うん、
で東日本はおそらく20年かかるだろうと言われてるんですけども、うん、このランバイテ運動はもうせめて最低5年間は
5年は続けようとい
きたいなとは思っています。
じゃあぜひ、はい、あのランナーの皆さん、普段のねあの走りをそのままこういう形に生かすという、ぜひこのランバイテ運動に参加していただけると嬉しいですよね。
あのこのランバイテ運動をやってましてね、その他にもいろんなその何かける10というのがあって、先ほどランナーだからできることって言いましたけども、うん、
はい、
後でちょっとかかるんですけど、ピースランのテーマソング、
はい、
あのゴーザディスタンスというんですけども、
はい、後でねあの、はい、かけたいと思うんですけども、
そこにあの励まし屋というあのグループがいてるんですけど、彼らは1曲歌ったら10円と、
あ1曲10円、ソング売店、
はい、でカラオケの好きな方は、ね、それもツイッターされてたんですよ、1曲歌ったら10円カラオケ売店だとか、うん、自転車の方は10キロ走ったら10円でバイク売店だとか、
バイク売店、踊りが好きな方はダンス売店とか、
であとまああの友人が香川でうどんを一玉食ったら10円うどん売店とか、
それいい、
ツイッターでずっとつぶやいている
ものもそれ私もできそうな気がします。
なんかケーキ1個食べた
らみたいな、
ケーキ売店、
ケーキ売店、
うん、まあ、なんかそう考えるとなんか 大冗談に構えなくてもね、うん、普段の中でいろんなことができるのかなっていう気がしますね。
そんなにこうね、あ、募金しなきゃとかすごい大きく考えなくても、みんながいつもできることで、
もうランバイテンダー、僕たちランナーだからできること、
うん、そうですね、
まあ、それを中心に、まあ、ピースランで広めていこうかなと思います。
なかなかユニークな、
そうですね、
素晴らしいアイディアですね。
あの高島も5000キロ走ったら5万円貯金しますと、募金しますというのを言ってました。
5000キロかけ10
で5万円、
5万円、はい、おすごいですね。
みんなすごいすごいって言ってますけど、あの、ね、MC やっていただいてますけど、山田さんも震災通しての活動をされてるということで、はい、
そうですね、私もあのランナーなんですけれども、あの今ね木村さんもおっしゃってましたけれども、震災の影響で春先はいろんな大会が中止になりましたよね、うん、あの私も週末の予定がそれでなくなってしまいましてですね、
そうですよね、中止になったら、
中止になってしまってどうしようと思ってたんですけども、まあ、幸い私ウルトラマラソンも走るんですね、
はいはい、
なので体力だけはあのたくさんあるわけですね、うん、で週末の予定も空いてしまいましたと、で東に困ってる人たちがいると、いさあどうすると、
これはもう
行くしかないだろうということ
で、
ということで、3度ほど、被災地に行きました。
そうなんですね、
はい、
自分の体力があって、
そうですね、
行くことができるんならもう助けに行こうじゃないか、
行くしかないだろうと。
どんなことされたんですか、現地で。
震災からまだ1ヶ月も経っていない頃ですね、
うんうん、
は本当に物資を届けたりしましたね。
今京都で集めて、
集めたり、あと途中で買ったりとかして、必要なものを、
うん、
もう本当その頃はおむつがいるとか、
あ、そうですよね、
はい、食事や水が欲しいとか、あとガスコンロのガスが欲しい、
あ、ボンベがない、
はい、そういう本当生活の最低限のものすら手に入らないっていう状況だったので、もうバン2台 で1台は全部物資用に、
あ、
はい、積んで行ったりとかしましたし、それから炊き出しもしたりしましたね、あと瓦礫の撤去ももちろんしましたし、うんうん、それから泥出しといってですね、あの津波が泥を持ってくるんですね、
うん、
で家中泥だらけになるものをもう何十人がかりでそれをかき出すという作業がありまして、そういったこともやりましたね。
そうなんですね、これ何県に行かれたの？
私が行ったのは宮城県の石巻に行きましたね。
なるほど、
はい、
すごいですね。じゃあ、
じゃあ私もね、あの山田さんと一緒にウルトラって42キロ以上走るっていう、うんうん、まあ、大会があるんですけども、はい、その山田さんがそのツイッターでね、
はい、
どんどんつぶやくんですね、ウルトラランナーお前たち力があるんだから走り、その体力を使おうぜっていう、それでもうみんながこう一つになってあの動いたっていうのがあって、
すごいですね、ここでもツイッター大活躍
ですね。大活躍でしたね。いや、何していいのかなと思ってる方ってたくさんいて、
う
ん、でたまたまウルトラ走る体力ある、
うん、
時間もある、じゃあ行こうぜ、
うん
う
ん、
っていう、まあ、そんなに深く考えずにポンって言ったら、うんうん、まあ、共鳴してくれてる方がいたり、まあ、ちょっと都合で行けない方は支援金という形でね、うん、行くのにもお金かかるの で、
ね、
ちょっとそれをカンパしてくれたりとか、そういう方々もいましたね。
すごいですね、やっぱりそうやってね、何かしたいんだけど何していいか分かんないっていう方にも ね広めていけるということ
で、だからこのランバイテン運動とかね、ランニングでも十分やれることってあるんだなという気がしてますね。
そうですよね。
さあ、ここでちょっと曲をお届けしようかなと思うんですけども、はい、この木村さん活動されているピースランのテーマソング、
はい、そうですね、
の「Go the Distance」という曲なんですが、はい、ちょっとこの曲について、
そうですね、ちょうど先ほど高重がアメリカに行く前に、
はい、
なんかテーマソング作ろうよということで、プロのミュージシャンなんですけども、励まし屋という方に作ってほしいと言ったら、その高重の運動に共鳴していただいて、じゃあ作ろうということで、で今後で聞いていただければ分かるんですけど、その高重の思い、がその歌詞一行一行に、まあ、組み込まれております。で Go the Distance というのは実は距離ですね、
遠くへ
行こうというような意味もあるんですけども、
ね、
まあ、野球では完投するぜとかね、
ー
やり遂げるというような意味も Go the Distance、
やり遂げる、なるほど、
はい、というようなことがあって、我々はそのピースランの活動をやり遂げていこうというようなことを、まあ、考えて、そういう歌詞、曲名にいたしました。
なるほど、はい、これはじゃあ ぜひ歌詞を聞いてほしいという。
そうですね、はい、で最後に一歩一歩、ゆっくりと、自分のできることをというようなことも歌ってますので、
は
い、
一歩一歩、
はい、ゆっくりとと、うん、別に慌てることもないじゃないかと、うん、自分のできることを、ちゃんと挑戦してやっていこうというような、そういうのがクローザディスタンスの、曲ですね、は
い、なるほど。いや今からね、もう残り30秒ぐらいでもかかりますので、ぜひこれ聞いていただきたいなと思います、はい、今日は木村さんありがとうございました。
はい、
あ、本当にありがとうございました。
それではお聞きいただきましょう。ピースランテーマソング励まし屋で Go the Distance。
歴史が刻む
はい、ピースランテーマソング励まし屋でゴーザーディスタンスでした。
なんかかっこいい曲でしたね。
良かったですね。すごい曲ですね、この曲。
かっこいいですね。
サビの部分がかなり特徴的で。
そうですね、
はい、
うん、またねどこかで聴きたいなと思いました、うん、さあ次は、女子大生が登場してきました。
はい、
じゃあちょっとお呼びしましょう。東光エニハさん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、あの東光さんと一緒にボランティアの方にも2人来ていただきました。角野さんと、徳田さん、よろしくお願いします。
3人は京都女子大学の学生さん。
はい、
そうです
ね。で、東光さんはこのボランティアの学生ボランティアの代表のような立場で、もう実行委員のお一人としてね、もう当初からあの参加されていたみたいなんですけども、これまず大学では普段はどのような活動されてるんですか？なんか環境に関することとかされてるんですか？
そうですね、宗教教育部というサークルの方でですね、うん、子どもたちとお寺の清掃をしたりとか、そういう面での、環境に関する活動はしています。
なるほど、
はい、
いや普段の中でもじゃあなんか環境問題とかにこう少し意識があったりとか、そういうことはあるんですか？
そうですね、正直この大会がなければ、うん、もうエコとか震災とかっていうことにもっと真剣に考えることってあまりなかったんじゃないかなっていうふうに思ってます。
逆にじゃあそのこの大会にねボランティアしようってなったきっかけは何だったんですか？
う
ん、
きっかけはですね、ゆるげん先生っていうこの大会
先ほどね来ていただいた実行委員長の、
はい、そうですね、はい、その先生の、原発やそのエコに関する講演を聞いて、興味を持って先生に誘われたっていう面もあって、この大会に参加させてもらいました。
あ、ゆるげんさんがじゃあ口説いたんですね。
そんな感じですね。
じゃあ今までそのボランティアで何か得られたりとかいうこともなかったんですか？
そうですね、今回が初めてですね。
はあ、すごいですよ。でもこの学生さんの力、今回実はこの大会どんだけ支えられてるか、
本当に昨日ね、実行委員の皆さんといろいろ話を聞いたら、この学生のボランティアがいなかったらこの大会は成り立たなかったって言ってました。
そうですね、
どんなことが やられたんですか？谷さんちょっとご紹介して。
そうですね、本当にね、今回上位の、ね、6位入賞者の皆さんには可愛い表彰状をはい、お渡ししてるんですが、この表彰状のデザインも、実は学生さんにお願いをしまして、すごく可愛い
可愛らしい、
はい、表彰状を作らせていただきました。で、はい、今回のですね、この、鴨川エコマラソンやりますよっていうチラシもですね、はい、最初はすごく文字いっぱいのなんとも簡素なチラシだったんですけれども、はい、こちらも学生さんのお力を拝借しまして、
はい、
とっても可愛い花柄のチラシができましたね。
これチラシもいろんなところに巻いてくれたんですよね。
そうなんですよね、東光さんが地域の商店街とかに。
そうですね、このコース沿いにお店を構えてらっしゃる方々に、チラシとポスターをお配りして、うん、お店に置いていただけないかっていう交渉をしに伺ったんですけど、
反応とかどうでした？
いや、もう皆さん温かく迎えてくださって。
ああ、そうですか。
もう狭いスペースだけど置いていいよっていう風にもう言ってくださったんです。すごく温かかったですね。
そういう活動もなんかいろんな経験ですよね。
そうですね、はい、いい経験させてもらったと思います。
あとね、そのもちろん大会の準備だけでもなく、この今日の大会もですね、さまざまな形でこの学生ボランティアの皆さん活躍をされ
てて、本当にたくさん参加していただいて、角野さんと徳田さんも、はい、ランナーの皆さんたちが駅からね、はい、会場までお越しいただくのに道に迷わないようにということで
誘導係、
はい、お願いします、はい、これもね、地域の学生さんならでは、
はい、ですよね、はい、でもこういう方がねいないとですね迷っちゃいますからね。
そうですね、どこ行っていいんですかってなっちゃいますからね。、うん、どうでしたか今回参加してみて。じゃあ徳田さんにお話を伺いたいかなと思います。
そうですね、なんかこういう活動に初めて参加したんですけども、なんか本当にいい経験ができたかなって思っています。
そうですよね、こう本当に一個の大会作り上げるっていう。
僕学生は何年前だろうっていうぐらい、
もう思い出せないぐらいですね。
だいぶ古いんですけども、学生の時にこういうボランティアってやった経験ないんですよね。
私もないですね、
うん、だからいや素晴らしいなと思って。
本当にすごいですね、
いや、いい経験だと思いますよ、
うん
うん。
角野さんはいかがでしたか。
はい、私も初めてさせていただいて、で今年はその震災とかがあって、うん、やっぱりエネルギーのことであったりエコのことであったり、うん、なんかちょっと引っかかりながらも、うん、どうしていいかわからない、うん、でもこのエコマラソンって何かちょっとでも還元できるんじゃないかなっていう興味もありましたし、実際今日誘導で立たせていただいた時に全然ランナーさんじゃない通りすがりの散歩してはるおじさんが来てきはって、その時にマラソンやってんのかって言われて、あやってるんですよとか言って、え出るのとか言われたんですけど、私は誘導やったんで出ないんですけれども、なんか来年もやるのとか言われて、もう1回目なんでやると思いますって言ったら、そのおじちゃんがじゃあ来年俺出るわとか言ってくれはって、この回が本当に来年も続いて、また何か私もそこで関われたらいいなと思うし、もっともっといろんな人に呼び込めたらいいなと思う。
来年そのおっちゃん来たらいいね。
そのおっちゃんのためにもやらないとダメですよ絶対。
本当に本当に、
ね、来年やらないのってなっちゃいますからね。
来年もね、あのもしこの大会やるって言ったら同じようにボランティアやりたいですか。
やりたいですね。せっかく1回目から関われたんで、もし成長を見ていきたい、ね、一緒に成長していきたいなっていうふうに。
じゃあ逆にあのもっとこうすればみたいなのはやっぱり感じることもあったりしましたか。
あでも今年が最初だったんで、
手探りで、
もう手探りで、
ね、
もう
本当にあわあわしながら
目の前にあることをこなすのがいっぱいいっぱいな、
いやこれ学生ボランティアいないと、
そうなんです、
あのこの大会に成り立たないとあの実行委員の人たちみんな言ってましたので、
影の功労者だなと。
そうですね、
ここで支えてもらって、
前半あの登場されてきた方々はもう別にいいかなっていうぐらいで、
ね、おじちゃんたちもねすごいあの助けていただいてますけど、
もう大人よりも学生さんは本当に
本当に頑張っていただいて、
何から何まで準備から、
はいね、当日まで、
当日まで、で今日ね、ちょっと時々雨も降ったりとかしてたんですけども、ね、あの走路員って言ってあのコースにね、500メーターごとにあの立ってくれてたりとか、もちろんそのね誘導の時もずっと立っていただいたりとかしてたのでね、あの見えない縁の下の力もしたこういうことなん
だ、本当にあの助けていただいてますね。今回今私の横に東郷さんと、徳田さんと角野さんいらっしゃいますけど、学生ボランティアさんこんなもんじゃありません。全部で、何でしたっけ。
全部20名ぐらいですか。
20名
すごいですよ。20名の学生ボランティアさんが。
東郷さんはあの20名をまとめるようなことは普段からされてるんですか。
あそうですね、サークルの方で
今ねお友達2人がニヤーってい
つもの感じなんですかね。
いつもじゃあもうリーダー、
リーダー、
リーダーなんですね。
我らがリーダー、
我らがリーダー。
東郷さんはもう右向けって言ったらみんな右向くみたいな。
向きます向きます。
あのさっきも言ってたサークルすごい大きなサークルなんですよね。
そうですね、うちの京都女子大学と龍谷大学の2つの大学で一緒に活動してるので、
京都女子大学と龍谷大学、はい、あもちろんじゃそのサークル名は
宗教教育部という、
宗教教育部、
はい、
難しい、う
ん、なんか名前もしっかりしてますけどね。
名前もやってる人もしっかりしてますね。
いや来年も東郷さんいないとこの大会は
まずいですね、
まずいですね。実行委員長にしてもいいぐらいじゃない
か。人生さ変わりますか。じゃあ
またいいですか。
逆にあの走りたいとは思わないんですか。
あランですね、
ランの方で参加したいとかって
もうゴール地点で皆さん待ってたんですけど、私も一緒にこう駆け出したい気持ちで一緒にいたので、
うんね、この大会はあの決してあの何十キロっていうすごい距離を走る大会じゃなくて、5キロっていうね、うん、あの気軽に誰でも参加できるっていう距離を設定しているようなのでね、うんうん、あの来年
ボランティアさんが
ボランティアしながらも走 る,
走る、あいいですね、
いいですね。
準備して走って
でまた片付けもして
1から10まで全部やる、
全部やるっていうね。
いいですね、その参加型ボランティアみたいな、楽しいです、
ね、あんまりねやりすぎると実行委員のね大人たちが何もしなくなるかもしれないね。それだけ ね,
もうでもね学生の力本当にすごいですよ。これパワフル、ね、やっぱりあの説明会の時から思ってましたけど、どれだけあの部屋が華やかになったか。
女子大生ばかりですからね。
いやもう本当にあの良かったですね、あの空間。
ね、私いなかったら残念だな。
残念ですね。すごかったですね。でもやっぱりね、あのそのアイディアがあったり、やっぱりそうやって地域の方とね触れ合うことができるということで。
ね、まだまだ今日はこれからあの1時から女子の部がありますので、あの東郷さんはじめね学生のボランティアの皆さん、うん、まだまだご活躍をしていただかなきゃいけないんですけれども。いや ぜひぜひ来年じゃあもう20人じゃなくて40人とかこう、
そうですね
増える可能性もあるかもしれない。
そのうちランナーよりボランティアが多くなっちゃうかもしれない。
いやいや、今度はじゃあランナーも呼び込んでもらうと。
ああ、
ね、先のおっちゃんが
やけどね。じゃあ、うん、走る方しないとか。
いや、これだけ女子大生がいるとなれば、男は来るんじゃないですかね。
ね、呼んでいただいて龍谷大学もぜひね、はい、今後また一緒にやっていただけたらなと思います。
はい、いろいろもっと聞きたいんですけどもね、はい、もうそろそろお時間が来ましたので、はい、東光さん、
ありがとうございました。
加藤
さん
も
徳田さんもありがとうございました。
ボランティアの皆さん本当にありがとうございました、はい。
それでは時刻の方が、はい、ただいま12時50分になる前ですね、48分ぐらいですね、
それでは1時からね、女子の部が始まる、
はい、そうなんです。で、10分前ということなので、私の周りに今いらっしゃるピンクのゼッケンをつけた女子のランナーの皆さんですね、スタートの地点の方までそろそろお集まりをいただいてもいいでしょうか。女子の皆さん、皆さん可愛いですね。ピンクの T シャツが目立ちますね。
やっぱり女性は可愛いらしいですね。
可愛いですね。ランニングのユニフォームがとっても可愛い。
こういう風に見ると男性のユニフォームとは地味ですね。
いや、でも男性もなかなかね、足をスラッと出された方がいたり、ランニングを着て腕をスラッと出した方がいたりしてましたんで、ただやっぱり女子はちょっとね、タイツが紫の方がいたり、グレーの方がいたり、はい、で縞模様のウェアの方がいたり、あ、水色の方もいらっしゃいますね。
可愛いですね。
華やかですね。華やかですね、これ。
華やかですね。女性のランナーはやっぱりいいですね。
ではね、こちらの、はい、女子の5キロ制限時間1時間ということで、はい、初心者にもすごく気軽に参加できる時間設定になってますんで、皆さん楽しんで走っていただけたらなと思います。そうです
ね、この大会はこの5キロを走りながらですね、エコを考えようというようなコンセプトですので、
はい、
まあ、環境のことなんかこう考えるきっかけにね、
そうですね、
なったらいいですよね。
そうですね、今回このエコマラソンですね、はい、ちょっと今回は11月6日がですね、今回鴨川ということになってますが、来年春4月に
4月
埼玉の、先ほどゆるげんが言ってましたね、彩りの湖と書いて西湖と読む西湖周辺で第4回大会が開催される予定なんだ。そうなんです。ということで、
この鴨川大会も来年やりたいという話は聞いてますので ね、
そうそうね、このまま引き続き、あ、今女子の皆さんが準備運動に入ってます ね、 ね、皆さん怪我のないようにお願いします。
はい、ぜひですね、怪我なくでも楽しんで走っていただきたいですよね。
そうですね。
さあ、この京都大会、鴨川大会、地の利を生かしてですね、この鴨川でやってますけども、来年はトレイルの大会もやりたいっていうことをちらほら言ってました。
はあ、トレイル、
山を走るんです。
はあ、なるほど。ちょうど東山あたりがいい感じ、
は
い、
実は京都っていうのはぐるっとこう、ね、山に囲まれてて、それ、まあ、全部走るとどのくらい、なんか60キロ70キロぐらいあるらしいんですけども、
すごい距離だ。
まあ、その一部でも使って、うん、この山を走る、まあ、山になるとさらにもっと自然環境のこととかっていうのにこう目が行くということで、最近ね、トレランというものが流行ってきてますけれども、
はあ、そうなんですね、
うん、何か京都からそういうものを発信したらどうだろうっていうようなこともなんか実行委員の方々がおっしゃってましたね。
どんどん夢は広がっていきますね、うん。
さあ、このエコマラソンですけれども、ここの会場ではいろんな、販売も行っているんですよね。
そうなんです、チャリティー T シャツですね。
チャリティー T シャツ、
はい、東北の震災のことがありましたので、はい、そちらの方に売り上げの方をですね、募金するということで、はい、こちら収益金はですね、 NPO セカンドハーベストジャパンという、
はい、
被災地石巻市に直接寄付されますので、はい、こちらの方もしお近くの方いらっしゃったら、こちらのチャリティー T シャツの方もですね、見ていただけたらと思います、
は
い。
あと先ほど言ってた早戸米の おむすび、
はい、と、豚汁も
豚汁、
セットで500円で売ってますんで、
あとピースランの、木村さんのピースランの方から、
そうですね、
手ぬぐいか何かも、
はい、これはチャリティーとして、ラン
ランバイテン運動、はい、ランバイテン手ぬぐい、
こちらもですね、あの原価から差し引いたあの収益の方が、ボーイスカウトの方にあの寄付されるということで、はい、こちらもぜひ、出雲地橋から約南に300メーターほど歩いたところに緑のテント構えているところがありますんで、はい、そちらの方で販売してます。お近くの方ぜひ、見に来ていただけたらなと思います。そうですね、はい、
もうそろそろですねお時間が近づいてきましたけれども、はい、あのラジオを聞いているお近くの方もしいらっしゃいましたら、
ね、
鴨川の出雲地橋に、はい、テントを張ってブースがありますので、ぜひそこにお遊びに来ていただけたらなというふうに思います、
はい、ありがとうございます。それではもうあっという間の、
いやあっという間の50分間でしたね。
早かったですね。
いや早かったですね、
はい、あのラジオの向こうでお聞きいただきました皆さん、リスナーの皆さん、会場の皆さんもありがとうございました。いや
本当ありがとうございました。鴨川エコマラソンラジオカフェと、題しまして、はい、ここ鴨川の河川敷から、生放送で、お届けいたしました。お相手は走る .jp の山田博士と
NPO インホープの谷志堀でした。ありがとうございました。
皆さんありがとうございました。